柿崎裕二のアウトドアスタイル。こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
俳優の村上ひなたです。
柿崎裕二のアウトドアスタイル、この番組では自然の中で過ごす楽しさ、アウトドアの魅力をたっぷりとお届けしていきます。
初心者の方もベテランの方も私たちと一緒にアウトドアを楽しんでいきましょう。
今週は私と村上ひなたでお送りします。
どうぞよろしくお願いします。はい、私12月の半ばぐらいに高尾山に登ってきました。
ほうほう、去年の12月。
はい、ちょっと紅葉残ってるかなっていう感じだったんですけど、ちょっと寒くなってきて、歩いたらポカポカしてくるみたいな、すごいちょうどいい気候で楽しかったです。
人いっぱいいた？
いや、だいぶ落ち着いてはいましたけど、でも昔に比べたら人は多いんじゃないかなと思いました。
あれね、俺が子供の時、
はい、
まあ小学生とか中学生ぐらいの時に、はい、あんまりねそんな人いなかったんだよね。
あ、そうなんですか。
まあ手軽に行けるね、電車も通ってるし、リフトとケーブルカーかなあったの、
はい、
まあ何回も行ったことありますけど、今なんかいつからだかなんか紹介されて海外の人がたくさん来てるって聞いたけど。
いました、いました、いっぱい、ね、はい。
高尾山ね、ちょっと十何年ぶり行ってみようかな。
はい、ぜひ。
ね、手軽に行けるハイキングとか、まあ登山というにはちょっと低すぎるけど、まあでも登山気分が味わえる場所としてね、
はい、
ちょっと都心から近い地、いいんじゃないのかなと思いますね。
はい、
はい。柿崎裕二のアウトドアスタイル、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
柿崎裕二のアウトドアスタイル。改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
村上ひなたです。最近、はい、まだまだずっと寒い日が続いてますね。
なんかこの焚き火の音聞くと、
はい、
ちょっと温まらない音だけで
温まります。
ね、
ポカポカした気持ちになるっていうか、いいですよね。
ね、
なんか癒しっていうか、
そうそうそうそう、やっぱり冬にね、
はい、
焚き火もまあ温まるだけじゃなくて明かりにもなるんだけど、
はい、
その焚き火と一緒にね楽しめる、
はい、
ちょっとキャンプの明かりについてのお話をね、したいなというふうに思います。
ぜひお願いします。
まあキャンプの明かりっていうと、まあ皆さんキャンプとかバーベキューとか、バーベキューでも昼間か、
そうです
ね、でも明かりさえあれば、
はい、
夜のバーベキューも楽しめるってね、ちょっと幅が広がると思うんですけど、ランタンって聞いたことある？
ランタン、はい、聞いたことはあります、
ね。
はい、
まあ燃料は様々なんだけど、
うん、
キャンプ場とかそういうアウトドアの明かりのね、
はい、
明かり照明をランタンと言いますが、ランタンにもたくさん種類があって、
はい、
今日ちょっとその種類のねお話をしていきたいなという、
はい、
思います。
お願いします。
まずですね、ガスランタン。
ガスランタン、
うん、まあ、言葉の通りガスを使ってね、
はい、
ガスを燃料にして明かりをつけるんですけど、
はい、
ガスも2種類あってね、
はい、
OD ガスと CB ガスっていうか、
はい、
多分ね皆さん CB ガスはねほとんどの方がこう利用したことあった、細長い丸いやつあるじゃない、よく鍋とかさ、
ああカセットガスみたいな、
そうそうカセットコンロ、
はい、
うん、あれで使ってるのがCB というタイプのガスで、それに対して OD ガスっていうのはちょっとねだるまのようなちょっとボテッとしたねタイプの、まあ OD ってアウトドアっていう意味なんだけど、
はい、
その略なんですけどね、それがアウトドアではまあメジャーだと、
はい、
何が違うかっていうとガスの種類ね、
はい、
うん、やっぱりその寒いとこだったり高いとこだったり標高のね、
うん、
そういったところで燃焼しづらかったりするので OD ガスはそういったことにも対応できる燃料の種類を使っているということです。
はい、
それからね灯油ランタン、
灯油ランタン、
灯油ランタンは、
はい、
文字通り灯油燃料にしてね、
はい、
つく、まあ、明かりを、
うん、
ね、すごく柔らかい明かりで、
はい、
ちょっと暗いんだけど雰囲気は最高なんだよね、
いいですね。それじゃあちゃんと火ってことですもんね。
そうそうそうそう、はい、これがね、ちょ
っとランタン目の前に来ました。ランタンが、
はい、ちょっと見てください。これ高さにして、
うん、いやー、かっ
こいい。30センチないかな、
はい、
有名なね、ドイツのフェアハンドっていうメーカーがあって、
はい、
これもそのドイツ製の、ね、フェアハンドのランタンですけど、1902年に創業した老舗のランタンメーカーということで、ここの燃料にね、これね、
ああ、
これここに灯油入れるんですよ。
穴みたいのがあって、
うん、まあ灯油のほかにね、最近ではパラフィンオイルっていうのがあって、
はい、
まあおすすめ、ちょっと値段高いけどおすすめなのは、
うん、
炭化水素を主成分にしてて、
はい、
スースとかね、匂いがほとんど出ないと。でしかも防虫効果も実はあるんだよね。で、すごく安全なので、
はい、
パラフィンオイルできればねおすすめですけど、うんうん、ここに書いてあるんですね、
はい、
276って書いてあるでしょ。
276、はい、
うん、ベイビースペシャル276っていうタイプの、
はい、
4730円、ですね。
思ったより安か、もっと1万円ぐらいするのかと思いました。
もちろんそういうぐらいの値段のもあるんだけど、はい、これはね、ベイビースペシャルの276というタイプでね、4730円。ここにほら芯になんか出てるでしょ、
はい、
これこれ
なんていうの、布じゃないけど、
うん、
すごい、
これね、まあ、芯なんだけど、ここに火をつけるんですが、
はい、
これミックと呼ばれてて、
はい、
まあ、これがろうそくでいう芯みたいな、ね、役割になります、
はい、
ここに、まあ、灯油かパラフィンオイルを染み込ませると、うん、まあ、普通にまあ、ライターとか、うんうんうん、あるいはマッチでここに着火するとここに柔らかいその明かりがね、う
ん、
灯ると、
なんかアルコールランプとか理科の実験とか、ああいうのと似てる感じですか。
ただこれはここあるでしょ、両方なんかこう、はい、ちょっと両手上げたみたいになってるじゃん、
うん、はい、わかります。
ここを温められた空気が通って、
はい、
ここから抜けていくと、
あ、じゃあここの一番上の空気孔みたいなところから煙が出てくるってことですか。
だから小さいなんていうのかな、テントであまりこういうね、火器をやるっていうのは、
はい、
もちろん推奨できないし危ないから やらない方がいいんだけど、はい、開放された空間であれば、うん、多少上はね、あったかいという、
はい、
そういう効果もあります。これがね、灯油ランタン、
おしゃれですねこれ、
うん、で今主流なのは、
はい、
こちら、
はい、ね、
ご覧いただける、
これ
は LED ランタンですよ。
あ、 LED ですね。
でも見た目はね、さっきのランタンと一緒でしょ、
はい、
大きさも同じぐらい、
はい、
ただね、ちょっと持ってみて重いんだよね。
あ、重いですねこれは、
まあ、
結構重量を感じ、
バッテリーがね、
はい、
それなりにこう重量あるから重いんですけど、うん、こうやってね、明かりつけるとほら、
あ、いい、ほのかな明かりっていうか、うん、あったかみを感じる。
でつまみでこうやって光量、
はい、あ、だいぶ明るくなりますね。
上げられるし、でこれが結構ね、2,30時間持ったりするんだよね。
おお、すごい。
だからキャンプとか、ね、バーベキューとか、
うん、はい、
大体そのやってる時間は全く問題ないと、
うんうんうん、
で2つ3つぐらい置いておくとね、
はい、
本当に明るいキャンプサイトになったり、バーベキュー環境になるということで、
はい、
これはね、ちょっと種類がちょっとたくさんあってね、皆さん迷うかと思うんですけど、あとはデザインがね、様々なんで、
うん、
例えば自分がよく使うのはベアボーンズ、
ベアボーンズ、
うん、ベアボーンズってメーカーがあって、
はい、
そこのはめっちゃおしゃれ、
うん、
形も可愛いし、
はい、
もちろん機能としてもしっかりあるし、
はい、
値段もね、4,000、5,000とかからもちろん買えるんで、
うん、
それを何箇所かに吊るしておくとか、
うんうんうん、
明かりの好みとかもあるので、
うん、
ちょっと皆さんね、
はい、
電車でキャンプ場行くっていう方もいれば車で行くっていう人もいるから、うん、車で行く人は大きいランタン、
はい、
電車で行く人は小さめにするとか、うん、用途に応じていろいろできると思うんで、
はい、
ちょっと使い分けを ね、
そうですね、
楽しんでいただければいいなというふうに思います、
はい、ありがとうございます、はい、ではじゃあここで1曲お送りします。正月気分も抜けてきて、
うん、
なんだろう、もう 今年頑張ろうみたいないう気持ちになれる洋楽をあのお届けできたらなと思って。
頑張ろうと思う洋楽いい
ですね。はい、うん、ジャーニーで Don't Stop Believing です。
柿崎雄二のアウトドアスタイル。
のアウトドアスタイル FM 世田谷からお送りしています。さて今週もキャンプ飯をぜひ教えていただきたいです。
はい、今日は、ね、はい、キャンプ飯というかね、そのキャンプ飯を美味しく食べるためのアイテムをね、
はい、
作ってきました。
お、何ですか、うん、今日は
これ見て、
はい、
ローストビーフじゃないよ今日はローストビーフは買ってきましたけども、はい、あの今度ねちょっとローストビーフなんかを作りたいと思いますけど、はい、ここの横に添えてあるでしょこれ。
はい、この赤い、
この赤い粉、
赤い粉、
粉っていうかね、なんかザラザラした、はい、これワイン塩です。
ワイン塩、
うん、もちろんアルコール度数はね、アルコールは全く飛ばしてあるんでないけども、はい、赤ワインと、はい、食卓塩、まあ、ナトリウムみたいな食卓塩じゃなくて、
はい、
ちゃんとした海の塩、
うん、
うん、ザラついたね、
はい、
粗塩を買ってきてそれと一緒に炊いて、はい、水分がなくなるまで結構ずっと、うん、火にかけてこういう状態になるまで、いると。
で、ね、じゃあ作ってこられた
と。作ってきた。
ありがとうございます。
ちょっと食べてみて。
はい、いただきます。
普通の塩とはね違うと思うん
で、
ね、
一回塩だけで舐めてみる。
どう、ワインの味する？
はい、ほのかに
ブドウの、
はい、ブドウの
香りもちょっとブドウっぽい感じするよね。
あ、しますね、うん、はい、
いただきます。うん、うん、
うん、
なんか
合いますね、ま、お肉と
ね、
うん、
でしかもこの赤ワイン醸は、
うん、
シラーというね、
はい、
品種で作りましたけども、はい、品種ごとにも別々に作ることができるんでね。例えば、
はい、
今日は鴨料理を食べるから、
はい、
少し残ってしまったピノノワールでワイン酒を作ろうとか、
うん、はい、
まあ、今ちょっとお話したように、
うん、
キャンプとか行くとワイン持って行ってもちょっと残ったりすると持って帰れないじゃない、液体ってこぼれるから、
そうですね、はい、
でその少し残ったワインを塩で炊いて、
うん、
そのワイン酒にして持って帰ると、
はい、
いうこともできるということで、うん、本当にちょっと残っちゃったワインなんかもほんのちょっとでいってもわかんよ、
うん、
そんなたくさんいらなくて、はい、品種ごとに炊くとね、
はい、
非常にさっき言ったカモなんかで、ね、ピノノワールと一緒に炊くとか、あるいは魚料理だったら白ワインと一緒に作った白ワインの塩をつけて食べるとか、
うんうんうん、
それにちょっとレモンだけ絞るとかね、
はい、
いうこともできるんで結構ね、作ってると楽しいんだよね、
うん、いいですね、うん、で家庭も楽しいのは、
うん、で色もね若干品種によってちょっと違うから、
うん、
これやっぱねシラーという品種がね濃いんだよね、はい、赤いのが。
エンジっていうかなんだろう、 なんていうの、うん、すごい
もうほんとエンジだよね、
はい、
うん、ピノノワールとかでやるともう少し薄い赤色になったり、うん、
ちょっとピンクっぽい感じって。
そう、
うん、
で白ワインも甲州のようなあまり色のないワインでやると、はい、まあ白に若干こうちょっと粗塩のような、うん、濁った感じの色になったりするんだけど、はい、ちょっとねこう樽が効いたシャルドネであれやると、うん、
はい、
若干こう黄色がかってくるとか、まあ見た目にも楽しめるし、
うんうん、
今まで食べてたお肉とかローストビーフが違って感じるじゃん。
はい、感じます、ね、本当、
うん、
なんか高級感があるっていうかすごい。
こんな塩だけなのに、
はい
まあ、例えばこの赤ワイン塩にそれぞれお好みのスパイスを入れるっていうね、
あ、
オリジナルスパイス、
はい、ハーブとか
入れたり、うん、そうそうそうそう、ハーブ、それをやるっていうのもだんだんこう好みが、ね、
うん、
皆さんあると思うんで、はい、進化していくっていうのも楽しみの一つじゃないかなというふうに思います。
いいですね、
うん、ぜひ皆さんねちょっと試していただければというふうに思います。
はい、はい、それではここで一曲お送りします。コールドプレイでフィックスユー。
柿崎雄二のアウトドアスタイル。 まあ、先ほどのね、
はい、
ワイン重のちょっと続きなんですけど、
う
ん、
はい、
大事なこと忘れちゃってね、作り方説明しないとちゃんとね、
はい、お願いします。
はい、これ例えば残ったワインがあるとします、
はい、
そこに粗塩を入れていただいて、
うん、
フライパンでいいと思うんだけど、
はい、
あんまり鍋でやるとね、径がちっちゃい、要するにパイがちっちゃいから時間かかっちゃうんで、フライパンが煽りやすいし、
はい、
いいと思うんですけど、フライパンに赤ワインと塩を入れます、
はいはい、
まあそうね、塩が浸るぐらいかな、うん、あんまりたくさんやると今度ワインを飛ばすのにねちょっと時間かかっちゃうから、ほんとひたひたってなる程度でいいと思うんですけど、
はい、
それを弱火で、
弱火で、
うん、あんまり強いと焦げちゃうから弱火で時間をかけてゆっくり入ります、
うん、
はい、当然水分飛んでいくんで、
はい、
そのうちねこうサラサラってして、
うん、
例えばヘラとか何もなくてもフライパンを煽りるようになってくるのね、
はい、
で完全に水分が、まあ、見た感じに飛んだなと思ったら火を止めて、
はい、
今度はその粗熱を取りながら、
はい、
またこうやって要するにフライパン煽ります。
うん、
うん、そうするともっと乾くというかね、
はい、
でちなみにこれは、まあ、作ってきたんですけど一晩、
はい、
今ってちょっと乾燥してる時期でしょ、
うん、
一晩ちょっとキッチンとかで、
はい、
換気扇の下とかでね、
うん、
少し広めのなんだろう、アルミホイルの上にバーって巻いておいて、
うん、
さらにこう水分を飛ばしてからしまうと、
は
い、まあ、塩だから結構長持ちはするんだけども、
はい、
いろいろ匂いも吸っちゃったりもするんでね、
うん、
そうやって完全に乾かして使うのおすすめですね、
はい、
その他に、
はい、
アウトドアでちょっと塩で思い出したんですけど、はい、例えばその粗塩をスモーカーに入れる、
うん、
塩をそのままちょっとちっちゃいなんだろうアルミホイルかなんかで、はい、ちょっと深いお皿みたいに作ってそこに塩を入れてスモーカーに入れるだけで、まあ、色ももちろんつきますし、
はい、
スモークの香りが塩について、あ、これスモークのお塩じゃんみたいな、
美味しそう。燻製塩ってことですよね。
そうそうそう、燻製塩。
わ、なんかソーセージとかにつけて食べたりしたら美味しそうですね。
あ、いいことよね、
はい、
ソーセージね、
はい、
まあ、ソーセージもねスモークしてるんだけど、うん、茶色の、
はい、
いろんなね用途にその燻製塩も使えるし、はい、醤油なんかも極論言うと何かにこう入れてスモーカーの中に入れておくと、
はいはい、
燻煙って言って燻製の煙がそれに匂いが移って、
うん、
燻製醤油になるんでね、うん、結構アウトドアって面白いよね。
いや、面白いです。
普通高級スーパーでえらい高い値段で売ってるようなものが簡単に自分で作れちゃうっていうわけだからね、はい、
うん、
ぜひね、これを聞きの皆さんは、
はい、
お試しいただければと思いますし、
はい、
これからもちょっといろんな機会を捉えてね、
うん、
ご紹介をねしていければと思います。
はい、ぜひいろいろ知りたいです。
はい、柿崎裕二のアウトドアスタイル、そろそろお別れの時間です。どうでしたでしょうか。
ランタンのお話から始まって、うん、ランタンってなんだろう、私結構お家に飾っといてもいいかなっていう、インテリアとしても楽しめるのかなって思って、すごいおしゃれですし、うん、だからこんなになんか5000円以内とかで安く買えると思ってなかったんで、
うん、
便利だし、ちょっと一つ買ってみたいなって思いました。
だいたいね5000円前後とかで買えると思うんでね、はい、あとは見た目の好き嫌いがあると思
うんで、好みですね、
はい、ぜひ皆さんお楽しみいただければと思います、
はい
はい、
この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々へのメッセージはもちろん、アウトドアの質問やあなたのキャンプの楽しみ方やアイデアも教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でも楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の村上ひなたでした。
それではまた来週、
おやすみなさい。柿崎裕二のアウトドアスタイル、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。